越しですか？西村かなほです。ここからのお時間は、妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社、アイジェノミクスジャパン、サイエンティフィックアドバイザーのフさん。そして今週は、スペシャルパーソナリティもいらっしゃいます。不妊カウンセリングと子宝食事相談室、コウノトリご飯代表の小山田亜希子さんです。お二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
小山田さんには以前2回ほど番組にご出演いただきまして、食養生のお話やカウンセリングされた患者さんのお話などをしていただきました。
はい、そうでしたね。あの時はありがとうございました。今日は小田原先生にインタビューできるということで、とても楽しみにしています。
はい、それではゲストの先生とテーマをご紹介ください。
はい、今日はファテリティクリニック東京院長小田原康先生にお話を伺います。本日のテーマは保険診療の現状とオーダーメイド治療です。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
こんにちは、小山田亜希子です。今日は私が大変お世話になりましたファティリティクリニック東京にお邪魔しています。実はとってもこれ懐かしい感じがしております。そして私はラジオ番組の進行を担当するのも初めてなので、トシさん一緒によろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは今日のゲストの先生をご紹介いたします。ファティリティクリニック東京院長の小田原康先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はじめまして、小田原と申します。小山田さん、お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
はい、本当に大変な治療をお受けいただいてというのはまた覚えておりますが、私は恵比寿で不妊治療のクリニックを会員しております。会員が96年でしたから、もう27年になりますけれども、いわゆる体外受精、人工受精といった治療を専門にやってまいりました。ちょうど皆さんご存知のように、去年から不妊治療が保険適用になりましたので、皆さんやっぱり今不妊治療非常に興味があるところだと思いますので、まあ、できる限り今の現状も含めてですね、お話しできればと思いますので、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では今日小山田さんにですね、進行してまっていますけども、はい、まあ、というのもですね、小山田さん、
はい、
小田原先生に大変お世話になったと、はい、今先ほどね、
そうなんです、
おっしゃったようにですね、
はい、
今日はどんなエピソードが先生との間であったのか、はい、お聞かせ願えますか。
はい、まあ、いろいろ35歳の時から不妊治療してたんですけれども、うん、ファティリティに来る前に2つ別のクリニックに通ってたんですが、うん、最終的にはこちらに、はい、通わせていただいて、うん、40歳とあと43歳の時に妊娠して出産して、お母さんにさせてもらいました。
覚えております。確かあんまり AMH なんかも良くなくて、正直その非常にこう簡単に妊娠ができるような卵巣の反応性であったりとか、肺の質ではなかったようになんとなく思ってるんですけれども、本当に努力していただいて、なんとかいわゆる排卵法というですね、5日目まで培養する卵を移植をして、それで第1子をできになって、でその後何年か経ってですよね、また第2子がまたちょっと年齢が上がって、かなりまあ崖っぷちの状況ではあったんですけれども、
43でした、
とか幸いに出来になってというところでございます。ただ私どもやっぱり年間かなりの方を拝見していて、正直記憶に残っている方って逆にうまくいかなかった人の方がやっぱり多いんです。やっぱりいろいろ僕らも努力するんですけれどもね、結果がいかなかったという方の方が記憶に残って、幸せな経緯をたどる方っていうのは、こと細かには覚えてないんですけれども、ただ小山田さんはすごく毎回前向きですごくポジティブだったイメージがあります。でやっぱりそういう部分っていうのは、治療も気からという部分があるのかもしれません。サイエンティフィックではございませんけれども、よかったのかなと で、今日こういうふうにご報告を聞かせていただいて、本当に医者をやっててよかったなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。なんか感動しますね。
そうですね。
はい、では不妊治療の保険診療が、2022年4月から始まって1年ちょっとと経過しましたが、保険診療の現状は先生いかがなんでしょうか。
そうですね、まあ、いい面悪い面あるんですけども、第一にやっぱりこの不妊治療体外受精のすごく間口が広がったというのは間違いないと思うんです、今までやっぱりお若い方で必要なんだけれども、これだけまあ費用もかかるし大変な治療だということで、やっぱりそこまでなかなか行けなかった方がやっぱりいらっしゃるようになったので、比較的年齢のお若い方の治療が増えてきたということは間違いなくあると思うんですね、
はい、
であとはやはり今まであまりそういう治療を受けるような場所とか機会がなかった、あるという地方の方とかも積極的に投票にいらっしゃるようになって治療保険だったりとかですね、非常にやっぱり治療自体が広まったということはあります。ただ、まあ、一方でですね、ご存知のように保険治療っていうのは全国どこでもまあ同じことができるというような考え方になりますので、まあ、なかなかその標準的なことではうまくいかない方というのがこの治療にはたくさんおられますので、そうするとこの枠の中でなかなか治療ができなくて、まあ、逆に以前よりも厳しい状況になっているという方々もおられます。特に年齢の高い方はですね、今は治療の回数制限が残念ながら年齢で決まっておりまして、
そうですよね、
受精卵を戻すことを肺移植と言いますけれども、肺移植の回数が40歳未満であれば6回なんですけれども、それを超えると3回しかできない。ただ年齢が上がると1回あたりの妊娠率が下がりますので、治療の回数が保険でもう定められたもの終わってしまっても、まだなかなか治療がうまくいかない、で費用がこれから自費になってしまうのでどうしようかというような方が、まあ、かなりいらっしゃるということがございます。
なるほど、そうなんですね。問題点としてよく薬剤の不足なんていう話も聞いたりするんですが、そのあたりはどうなんでしょう。
おっしゃる通りです。まあ、いろんな要因があるんですけども、やはり保険診療ということで、これとこれこの薬は使っていいよということが、まあ、お上に決めていただいたという状況になります。で今までは我々はフリーにこの薬はいいよねということで、まあ、いろんなものを取り入れてましたので、例えばですけども日本で発売されてなくて海外の薬剤ですごくいいものとかもあるんですね。でそういうものは残念ながら、まあ、使えない。また薬剤によってはそのこの薬はこれに使っていいよという決まりがあるんですけども、まあ、それにこう一致してなくてもこれに効くよねというタイプのお薬というのは使ったんですけども、それは逆に使えないということで、非常にその、まあ、使う薬が制限されているということと、薬を制限したということは逆にその使える薬に治療する先生方は殺到するので、はい、結果的に、ほとんどの薬剤が慢性的に薬剤不足になってしまっている とですので、本当に今日はこれが何錠あります、これがアンプルが何本ありますというのが朝の朝礼の毎日のお話で、じゃあこれをどういうふうに使っていこうかということで、非常にその薬剤の供給の部分では厳しい部分が今ございますね。まあ、なんとか、もう少し改善してもらいたいなというふうには思っているんですけれども、
大きい問題ですね。
これはやっぱり現場の話というのは貴重ですね。
そうですね、
はい。あと精神医療のことなどは先生どうお考えですか。
はい、不妊治療が保険診療になるにあたって、その保険にはまだ、ちょっと早いというか使っていいか結論が出ないけれども、一般的に使われている治療の技術っていうのを今後保険に取り入れるかどうかというところで、一部のそういう可能性があるものは今先進医療というカテゴリーの中に入っております。先進医療というのはご本人の負担で自費でやらないといけないんですけれども、保険診療をやるにあたってその自費の部分は一緒にやっていいよという部分なんですね。でこれが全部がその有効性があるとは限らないんですけれども、今一般的に保険診療前に、不妊治療生殖医療で使われていた主義が、まあ、この先進医療にいくつか10個くらい入りまして、はい、これをまあ大体2年くらいかけて有効かどうかを考える。でその2年したところで保険にするかどうかを決めるということになります。でその中では例えばタイムラプスインキュベーターというですね、非常に高性能の培養器であったりとか、まあ、絶対これはいいよねというものもあるんですけども、いくつかのものは例えば僕は臨床家の まあ、立場としても、まあ、どうかなというものも実際には入っています。ですからこれが白黒つくのは、まあ、これから先ということになります。先進医療は A と B というのがございまして、 A というのは割と、まあ、それほどこう重大な、まあ、タームではなくて、まあ、いろんな施設で、まあ、やって効果を見ようと。先進医療の B というのはですね、かなり厳しい審査があってそれで有効性を決めるというもので、うんうん、その中で来週次回になりますか、お話のある PGTA というのが入っています、はい、PGTA は非常に有効なんですけども、まあ、これを認めるかどうかというのがまだまだ時間がかかってしまっているので、結果的に PGTA を今受けるべきだけれども受けられないという患者様が多くて、非常に我々も苦労しているということがあります。さらに先進医療に関しては、例えば東京都は先進医療の 70% を負担してくれる、非常に気前がいいということになるんですが、他の道府県ではそれが認められないということで、その地域の差ですね、そういうのもまだまだあって、それも問題となっているというようなことがございます。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
今日の妊活ラジオのゲストはファティリティクリニック東京院長の小田原康史先生です。お話を伺っている私は不妊カウンセリングと子宝食事相談室コウノトリご飯の小山田明子です。それでは先生、前半伺ったお話さらに膨らませてお聞きしたいんですけれども、不妊治療が保険適用になったことで一部制限はあるものの、経済的な負担が減って年齢的にも若い方も不妊治療を進めやすくなったというメリットがあるというお話でした。また治療の標準化も進んでいると感じていますが、この標準化についてはどのように考えていらっしゃいますか？
はい、標準化に関する問題はですね、僕大きく分けて2つあると思うんですよ。で、一つはその治療、個々の治療に関する標準化という問題なんですけども、
はい、
つまり保険治療は、まあ、日本中どこに行っても風邪の治療が受けられるのと同じように治療ができる、でそれに関する、使える、薬剤なんかも決まっているということになるわけですけれども、
はい、
実際には不妊治療をやっていくとなかなかその薬だけではうまくいかないっていうケースがあります。一番まあ代表的なものはですね、
はい、
僕らがいつも苦労するのは受精卵というのを作って受精卵を子宮の中に戻すんですけども、今日本の体外受精の、生まれてくる赤ちゃんはだいたい6万人くらいおられて、
はい、
その 90% は凍結した受精卵を戻すということで行われています。
はい、
で凍結した受精卵を戻すということは、まあ、子宮の内膜をそのちょうど着床しやすいように準備するんですけども、はい、意外とその子宮の内膜の状態が悪くてですね、子宮内膜が薄いとかっていう方がおられるんですが、その薄いことに今まで僕らが対応してた薬っていうのがなかなかその保険で使うことができないっていうことがあるんですね。そうすると保険で決められたそういうホルモンの薬とか薬っていうのは、まあ、量も使う期間も決まってるんですけども、今まで保険になる場合はこの治療っていうのは実診料でそれに助成金が出てということになります。助成金になりますと、まあ、僕らは割とフリーハンドでいろいろできて、それに対して助成をしていただけるということなので、そうすると海外から の, そのエストロジェンの製剤であったりとか、あるいはその子宮の内膜を厚くするようなお薬とか、あるいは一番まあ進んだ方法であればPRP っていう血小板の注入なんですけども、例えばよくスポーツ選手で膝を痛められた方なんかは、そのご自身の血液の中の血小板を取って濃縮して膝に入れるっていう治療がよくスポーツ医学ではありますけども、それと同じようなことが子宮の内膜でも再生量としては非常に有効なんですね。でかなり薄い方が厚くなるんですけども、そういう治療を保険の中ですることができない。で今の保険のシステムでは保険の治療以外に上乗せすることはできないんですね。だからもしそういう治療を選択するんであれば、もうそこから先は保険治療はできなくて全て自費になりますよというような決まりになってますので、結局薬が使えないと最終的に、まあ、治療のうまくいくかどうかっていうのは、まあ、 経済的な負担にすごく関わってしまうと、
そうですよね。
だからそこがやっぱりみんなが同じ薬、保険で決められた薬でできるわけではないので、はい、それが一番大きな問題になります。
それから、そうですよね、は
い、もう一つその標準化っていうスタンダードということを言うと、うん、医療そのもののスタンダード標準化がどうかということがあります、うん、不妊治療って、まあ、治療を受けられている方はなかなかわからない部分があります。それは例えば培養室で受精卵を僕らが、管理したりっていうのは残念ながら見えてきませんですね、うん、でもそこにはすごく厳しいクオリティコントロールが必要で、例えば受精卵って卵を見て小山田さんって分かるわけじゃないですね。で、精子見て小山田さんのご主人って分かりませんね。なんで分かるかっていうと、それが入ってある、DC に名前が書いてあるわけですね。じゃあ、まあ嫌な話ですけども、それが2つ同時に同じとこにあって、間違えちゃったらどうか。あるいは、例えば、今地震怖いですよね。地震があって揺れちゃった時にそれはちゃんと壊れないでいられるか、ね、停電した時にそれがちゃんと自家発電機で動くか、はい、いろんなこうかなりシビアなコントロールが必要なんですけども、そういう面って保険って規制がないんですよ。だから僕らは、まあ、もう30年くらいこういう仕様をしていたので、まあ、そういうクオリティのリスクっていうのがあるっていうことは分かってるので、まあ、それに対応してるんですけども、ただまあ実際これから開業される先生とかでそういうのがきちんと認識されているかどうか、クオリティマネジメントができるか、そもそも非常にお金のかかることですので、例えば取り違い防止であればちゃんとバーコードを使ったり、あるいはトリプルチェック、サードチェックですね、ダブルチェックは当然2人でチェックして、で、あとはバーコードでチェックして、さらにもう1人チェックを、人も非常にいる、多分日曜日とか人の少ない時にできるかとか、そういうことも含めて標準化ですから、日本全国で保険でやっていくんであれば、やっぱりそれにふさわしい施設のクオリティであるということも本来は
あるべき、
ある程度やっぱり担保しなければいけないけども、そこのところはどうなのかなという心配がございます。
そうですね、
確かに見られてませんね、そこ
ね。そうですね、はい、やはりあれですよね、患者さんそれぞれに合わせた治療が本当に必要な場面が出てきますよね、はいはいはい、その場合やはり先生のクリニックのオーダーメイドでの治療の必要性というのが本当に大切だと思うんですけれども、はいはい、ファティリティクリニック東京がすごく大切にしていることってどういうことでしょうか。
はい、実際受精卵とかを、まあ、見ていきますと、やっぱりその治療する前には分からないことっていうのがいっぱい出てきます。例えば体外受精というのも皆さんご存知かもしれませんが、いろんな自然周期であったりとか、お薬を使って多く取るとか、いろんな方法があります。で、実際やってみて、まあ、受精をさせて受精卵の分割を見て、状態を見ていく、で、あるいはすごくいい卵でも戻してもなかなか妊娠しないというケースもあります。ですからうまく1回でいけばそれはそれでいいんです。で、やはりその医師としての、まあ、腕の見せ所という方は失礼かもしれませんけども、やるべきことというのはですね、結局うまくいかなかったことに対してどう対応するかなんですよね。ですので、まあ、そこのところをきちんと見ていく、つまりこの受精卵を使った時の誘発方法はこれでこうだから、じゃあ今度はこうしてみたらどうか、あるいは受精方法を変えてみる、いろんなこう選択肢がある、まあ、そういうことを常に考えながら、まあ、ベストの治療っていうのを探っていくっていうのが、僕ら我々のクリニックで常に重要視しているということになります。
はい、はい、
ありがとうございます。
お時間となりました。今日はファティリティクリニック東京院長小田原康先生にお話を伺いました。これまでに放送してきた番組は FM 西東京のラジオライブラリーから、また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧いただけます。そしてアイジェルミックスでは不妊治療の遺伝子検査に関わる皆さんからのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。